今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。北海道歌旅座も相変わらず旅をしておりますけれども、
はい。
先日は久しぶりに関東の方行ってまいりまして、
はい。
本当に久しぶりだったんですけども、うん、昔私も東京に住んでたことがあるんですけれど、
はい。
今は旅だとこうレンタカーを借りてね、うんうん、空港から移動ってなっちゃいますけども、昔はやっぱりモノレールに乗って、
はいはい、
うん、浜松町まで行くっていう、うんうんうん、モノレールに乗ってる時の、うん、なんとも言えない心の動きと言いましょうか、うん、
あれがね、東京に来たな、なんか湾を見ながらとか、
そうそうそう、
ビルの間をね、
そう、
なんとなくこう傾きながらね、
そうそうそう、傾きながらね、あれが好きだったんですよね、はいはい、今他になんだっけ、
京急がねあるから
って言ってますけども、うんうん、京急派の人と、うん、それでもやっぱりモノレールに乗りたいっていう人、はいはい、2ついるみたいですけど、ね、やっぱり私もモノレール、
私もモノレール派、
モノレール派です、うん、そんなじゃあモノレール派のお二人で今日も元気いっぱいお届けしてまいりたいと思います。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
最終電車で君にさよなら、いつまた会えると聞いた君の言葉が、心に火を灯す。何も思わず電車に飛び乗り、君の東京へ、東京へと出かけました。いつもいつでも夢と希望。東京へはもう何度も行きましたね。君の住む美しい都、東京へはもう何度も行きましたね。君が咲く花の都。優しく微笑む。だけど心は虚しくなるばかり。いつか二人で暮らすことを夢見て、今は離れて生きてゆこう。花の都。 君が咲く花の都。
東京物語という CD ブックに収録されていた東京をお届けしました、これ一緒に歌ってた剣も今ね東京物語を
そうだね
やってるんだね、
クライマーズ登って、多分途中で何回か落ちながらやってるでしょ
う、ねどういう風になって、
はい
大人になっていくのか楽しみでございますけど、
作業は言えるようになったのか、
いや本当ね心配だね尽きないですけれども、はい、そんな感じで、モノレールには乗ってはいないけれども、
はい、
関東の方行ってまいりましたが、千葉県の流山市という町に行ってきたんですけど、前にも説明したことがあるんですが、私の父さんが、初めて大学を卒業して初めて赴任したのが、千葉の流山の某中学校でして、でその時の教え子さんたちが実行委員会になってくれて、この公演を実現してくれたって、今回で2回目だったんですけども、終わったらねその教え子さんたちがあれ何十人ぐらいだろう20人ぐらいいたかな、と一緒にいっぱいやったんですけども、まあみんなねとにかく大好きって、もう吉田先生
が
大好きっていや私その頃の父さんもちろん知らないんですけども、なんか私が照れくさくなってしまうような
でも娘として誇らしいでしょ、
嬉しかったです ね、いや話を聞くと何やらうちの父さんは、一番最初にやる授業の時に照れ隠しのためにギターを持って、まず 歌い始めたと、らしいです。もうみんなも緊張してるし自分自身も緊張してるし、それをほぐすためにまずギターで歌を歌ってからスタートしたっていう、それをね、未だに聞きたいって言ってましたね、そんな人いないでしょ今
ねえ、本当になんか青春ドラマ学園ドラマみたいな先生みたいだった、
ねえ、
で
学校が終わったら終わったで、若い父さんの家にみんなで、押し寄せて、遊んだりしてたらしいですけど、
宿直室で麻雀やってたと
今だから言える話ですね、いやでも楽しい、やっぱりそれからだって何年
ねえもう40
年40年ぐらいかね、
そうだよね、
40年経っても、なお、
みんな40年で聞かないね、45年、
いやあそうかね、そうだね、それぐらいね、そりゃ当時の生徒さんたちも、髪の毛も薄くなってきてる方も
父さんが若いから全然教え子の雰囲気
なんか、
父さんがよりももっと年上かなっていう風に見える、方もいたから ね、
でも話してるその雰囲気は当時の先生と生徒そのままなんだろうなと思いながら、すごく微笑ましく、みんなが歌旅座もなんか幸せな気持ちで、
なりました、
またきっと行くんじゃないかなと、せっかくつながった縁ですからね、その、45年前の父さんがつないでくれた縁をこれからも大事にしたいなと思っております、それじゃあもう一曲お届けいたします、
と笑って話せるわ。だから今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう。回る回るよ時代喜び悲しみ繰り返し、今日は別れた恋人たちも生まれ変わって巡り合う。
富士山のふもと行ってきたんですけど、
はい、
どうして毎回見れないんだろう見れないものなのかしらね。
そうかそうか、
街の人たちはちゃんと全貌を見てるんですかね。いつも何か雲が雲に覆われ
それはね、やはり365日見てる人と ね、
うん、ね、
1年に1回ぐらいとね。
そうなんですよ、残念だわ。
見れなかった。
だってあのブログに何雲の上からペンで書いたでしょここにあるんですよみたいな、ね、いやみたいなと思ってましたけど、うんうん、見れませんでしたが、
うん、はい、
ちゃんと元気な街の皆さんには会えました、
はい、
そして、 昨年行った時も食べた、うんうん、大お気に入りの吉田うどん、
はい、
また再び食べさせて、
はい、どんなうどんなんだっけ。
あのね、うん、コシがありすぎる、
ありすぎるんだ、
もうね、う
ん、
茹でたみたいな、これ本当に茹でたみたいなぐらいあのコシがあって、
はいはい、
太くて、
うん
こうん、麺はね、
うん、
それでスープだし割とこう最後まで飲み干せるぐらいあっさりと、あっさりって言ってもうまみはちゃんと深いんだよね、
うん、
それに私たちは天ぷらうどん頼んだんですけど、
はい、
あれ馬肉入りの吉田うどんが
馬肉、
うん、あの有名みたいですけれどもね、
うんうん、
そういうちょっとなんか名物なうどんがあるんですけども、うん、うまかったわ。
うーん、あのいいわ。私はどういうやっぱり関西系の風のだし、あのあたりだったらなんだろう、
色濃い、
色濃い、ね、あ、
うん、でも甘いすぎるわけでも甘いわけでもなく、
うん
うん、さっぱりしすぎてるわけでもなく
美味しかったんだ、
美味しかったですね。
そ
っか、でそこ宮川っていうお店なんですけど、
うん、
何がいいってね、
はい、
安いの。
お、
天ぷらうどん、うん、なんと350円。
え、安い。それは天ぷらは何、あのかき揚げ。
そうです、
あ、はいはい、
かき揚げが入ってて、うんうん、いやまたね、うん、みんなスープまで全部ねペロッと飲み干して、
まあね、うん、みんなそうだよね、
硬いの大好きだから
うん、うん、
ね、
吉田うどん富士吉田で食べた、はい、
そうです、
うん、
あのぜひ皆さんも行く機会あったら本当に食べてほしい。
有名なんだね、うん、吉田うどん、
はい、
吉田うどんを吉田が食べた。
そうです、
うん、
そうです、その通りです。
なるほど。
で、ステージ上で、MC で、
うん、
吉田うどん宮川行ってきたっていう話を言ったら、うん、受けてました
そうかそうか、
地元の人も好きなんですね、
はいはい、うーん、
名物ですからね、ぜひぜひ食べてみてほしいです。
はい、
そんな素敵な関東公演から、
はい、ちょっとあとも戻るけど、うん、ね、あの流山、私も実は参戦して、
うん、そうですよ、
そうそう、珍しくね、なかなかめったにいろいろ遠くに行かないけれど、うん、飛び越えて行ったのも、
ね、
私もこれは父さんの縁がありまして、
いやー、うん、もううさちゃんも来るって言ったらすぐ働かされるから。
そうなんだよね。
ただた
あのちょっと、ね、
見るだけっていうわけにはいかないよ
ね。この時ちょっとねオープニングアクトで元照明やってた林太郎の、
はい、
成蹊大学のギターソサエティ、
はい、
うん、クラシックギターの合奏がね、
うん、
オープニングやってくれて、でそんなのも見に行くって言って、
うん、
たまに行こうかな、いいぞっていう話から、
はい、
なぜか働かされる。
そうです、来るんだった
ら雨も降らしたけどね。
いやもうさすがですわ、はい、いやもうその時にね、
うん、
周りで関東方面でそろそろ大きい地震が来るんじゃないかとかってやたらとこう喋り続けてたもんだから、はい、もううっさっさん地震大嫌いだから、
はい、もうねテンションも
ガタ落ちで、
ね、もうガタ落ちで食欲はなくなる、眠れはしない、
ない、
もう
大変でした、
本当ズタボロでした、
はい、うん、もう本当にもうカスみたいになカスみたいになってましたけども、
カスです、
でもしっかり重ね火の、
はい、
久しぶりに聞く素敵な朗読聞けて、
はい、やらせてもらいました。
皆さん本当に涙流しながら聞いてくれてました、うん、別にね関東だけに こだわらず行きたいなと思った町が出てきたらぜひ参戦してほしいですね、
じゃあヨーロッパあたりお願いしていい
行けよ
ダメか、
行ってくれよ、
わかった、
決めて、ダル君が決めてくれる、
ダルお願い、ヨーロッパ、
うん
うんうん、東ヨーロッパあたりにちょっと行ってみたいなと思うこれぜひ
カサネビ全然日本語なの
カサネビ
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 なんていう話をしてるでしょうか、はい、うん、
でした、はい、うん、
どこでも待ってます、
はい
はい、
じゃあ曲いきますか、
はい
はい、
お願いします。
本当の豊かさは生きていくこと、すべてを受け止め生き抜くこと。ハルニレの木が教えてくれた。喜びも悲しみも やがて年輪に変わり、命の歌が刻まれていくことを。
Discovering
music.jp.
Discovering
music.jp.
Discovering music.jp.
チープで。
すごいな。響き渡った
ね。
響き渡りました。
すごいね。毎回惚れ惚れする。左のほっぺ使ってるんで、うん、もうだいぶ筋力上がってきてると思います。うんうん、
熱くなってきてる、
ね
うん、あの内側右のほっぺの内側が
人差し指と
本当だ
いや素晴らしい
爪が削れてきてるよ、
ね、これを聞いてる人なんか多分自分でもやってみてんじゃないですか。
あ意外と同じタイミングでやってる人いるかもしれな い, ない
大丈夫
気をつけて会社ではやらないで
やらないでね、うん、気をつけてね、この時間がやってまいりました。今日もランダムに入っているお題についてああでもないこうでもないと話してみようじゃないかというコーナーでございます。
じゃあ、純ちゃんから、
はい、
ここ下に、
はい、
はい、
でるるるばん、どんな月が好き？好き？あ、もうちょっとどんな月が好き？こんな感じ。
そんな感じが、
うん、月ね、うん、月好きですか？
月はわりかし好きです、
うんうん、上限下限
まあねいろいろ満月三日月新月とかね、
うんはい、
あの大きかったり、うん、ね、ちょっと見えたりとかっていうのは
ありますよね、
うん、いろいろあるでしょ。
いや実はさ、はい、私ここの数ヶ月あの満月の周期を日記に書くように、うんうん、たまたまね、
うんうん、
たまたまなってるのでこのお題がびっくりしたんですけど、
あ、じゃあ満月だとあのこう牙が出てきて毛が生えて、
もう大変
おたけび上げちゃう
大変ですよ。
へー、なぜまたそれ書こうとしたの？
あの宇宙とか考えるの私嫌いじゃないでしょ、
うんうん、
でそれで太陽、うん、地球がそこにあるように、
はい、
あの各それぞれの月とか太陽とかが、うん、自分たちに作用してるってことは絶対あるはずなので、
うんうんうん、
太陽が私たちにくれるエネルギー、
うん、
月がくれているエネルギーっていうのは確実にあるなと思って、
うん、
これは知っといて損はないだろうなと思って満月だけは気にしていたんですけど、
うん、
その満月に限らず、
うん、
そのかけてからここまでの間はこういう風に過ごすといいよとか、
うんうん、
あの新月からここまではこうして過ごすといいよみたいなことが意外とこういろんなサイトに書いてあって、
うん
うん
ね、確かに昔は今みたいにこう夜ねあの年がついて夜遊びしてっていうのじゃなく、
うんうん、
本当に夜になったら暗くなって、
うんうん、
星も月も見えてって言ったら、うん、昔の人はもっともっと月を見てたし ね、
う
ん、
そうですよね、
普通に単純に見てただろうし、
うんうん、明かりも今みたいになかったしね、
うん、で確かにその土じゃないや月の満ち欠けにいろんなものを占いだったりそれでなんかいろんな影響を受けたりとかね、うんはい、確かにそういう面は
そう、
うん、
そのいろんな星座星も星との関係で、
うん、
その星座と関わることによって今日はなんかこう何優しい気持ちで過ごしたらいいことあるよとか、
うん、
何かを決意するのにいい日だよとか、
う
ん、あと体の部分で言ったら、うん、なんかお尻周りをね、
うん、
なんかこう可愛くないかもしれないけどこう可愛いなと思いながらさすってあげるといいよっていう、う
ん、
そういう体の部位もその星座とかとすごくなんか関連があるみたいで、もういちいち毎日なんかチェックしてられないですけども、
うんうん、
気になった時にチラッと見ると、
なるほどね、うん、それはあらま深い話になった。
そうそうそう
私ね月はあの時々満月が怖い時あるね。
あ
の
あら
すっごい大きい満月
毛がどんどん生えてき
てる。やっぱり私もね生えて毛深くなっててそう、うん、あのあるじゃない普通に丸い時とやたら何にあれは大きい、うん、
大きい
の
ね
赤い月
あるある
あれがなんか怖くなるんだよね、
うんうん、
何これもしかしてこれ今日が地球最後の日とかって
なんか分かる気がします、
うん、だからやっぱりその、うん、 三日月新月見るとね、うん、ほっとする、その細いね、うん、
細いやつね、うん、あそこの先っちょに乗りたいでしょ。
そうそうそうそう、ブランブランってね、
あのホットドッグもね。いや月ね、うん、成子も好きなんですよ、うん、宇多田さんのバイオリン、うんうん、成子もあの細い、あの 細い月見ると、
じゃあちょっと変えよう。一緒にしないでこ
う、ああいう形のネックレスあったらいいなとかって、ね、なんか言ってますけど、はい、
そっか、
い
や
満月のでいいんじゃないだろうかと、
うん、そうだね、
うん、ちなみに言うと、うん、満月の時には、はい、お願い事とかはしない方がいいみたい。
あ、そうなの、うん、
ただただ、うん、自分が今、うん、元気で、はい、幸せだな、今日も幸せだなとか、誰々と仲良しだな、今日もいいな、うん、みたいな感じでこうしみじみこう、あ、その自分の、うん、幸せを感じるっていうのがいいみたいです、
はい、だからこう、なんか深いこと聞いた。
そうそう、うん、月に何かお願いしたりとかしてもダメよと、
うん、あ、お願いは星なのかな、
そうかもしれない、
星に
願いを、そんな感じです。
なるほどなるほど、
ためになるかどうかは分かりませんけど、
ためになんかなんとなくなった、
もう詳しくはあのネットでいろいろ調べてください。、はい、じゃあうさちゃん、
はい、じゃあこれだ、昔苦手だった食べ物とか飲み物、今はそれを克服したけど、昔はこれが、
圧倒的にパセリですね。
あ、そうなの、パセリ、
ちっちゃい時はもう全く食べれませんでした。
あ、そうなんだ、うんうん、へ、
食べれた、あの苦い苦いパセリを。
苦いのはね、うん、割とそのそういうものの好き嫌いはねない方だったから、意外だね、純ちゃんは、まあ、ほら今いろいろ野菜とかね、何でも食べるし、特に好んで食べる方だから、うん、グリーンピースは、
グリーンピースも大丈夫です。
大丈夫だった、
シューマイからは外しちゃいけないものだと思ってましたけども、今あのグリーンピースのないシューマイばっかりなんでしょ。
ああ、そうだね、寂しいね。昔はチキンライスとか、うんうん、カレーライスの上にもグリーンピースとかトッピングでね、うん、かかったりしてたけど、
はい、
え、パセリはそうだったんだ。
そうです。
いつ頃克服できたの。
大人になってからですかね、やっぱり、
うん、大人はいくつから大人だったんだろう。
うん、今20だから。
あれ計算がよく分かんないけど、うん、はい、あ、でもその時はじゃ あ食べられたって感じ、
うんうん、いいじゃんと、あ、でもね、うん、私あの体にいいとか何々にいいっていう前情報をもらっちゃうと、
うん、
食べちゃうタイプなの。でパセリは、うん、あの意味があって、はい、なんか口臭予防とかって言われてるじゃないですか、うんうん、一番最後にそれを食べることによって、はい、すっきりさせて締めるっていう、うん、はい、役目があるんだって。
そうだね、サンドイッチとか、うんうん、あについてるのはそういう、はい、ね、あのよく玉ねぎのスライスとか入ってたりすると、うん、それを最後に食べてっていうなるね。
そう、うん、そういうこと言われるとね、あ、いいんだと思って、うん、食べたら食べたで、うん、今あのかけ粉末になってるやつがあるんで、あれはもうバンバンかけてますけど、
うんうん、なるほどね。
うさちゃんは、
私はね、食べ物はなかったんだよね、苦手っていうのはあの三つ豆の寒天、
あー、ダメ。
うん、どっちかというとそのゼリー系がね好きじゃなくて、まだフルーツゼリーなら食べたんだけど、うん、三つ豆のあの寒天はいらなく、好きじゃなかった。
それも意外です。
うん、でだからあんまり三つ豆とか食べない、あんみつとかね、三つ豆とか食べない。だいたいほら店によってフルーツあんみつとかって言っても、はい、フルーツがほんのちょっとだけで下全部寒天でしょ、
はいはい、
うん、もう
寒天が
嫌、うん、だった。
今は全然、
今はね別に好んでは食べないね、前より嫌いではないけど、うん、まあ、2つ3つ食べたらいいかなって。
なるほどね、
うん、
豆だけ食べたりとか、
豆だけ、まあ、それだったらクリームぜんざいの方にするかな。なるほど。
だってそっち、うん、そう考えるとそんなにないかもしれないですね、
うん、飲み物は大丈夫、
生姜の絞り汁とか。
なるほどね。
そういうやつですか。あと何飲み物って、
まあ、私はもう今でもダメなのかな、ちょっと牛乳ね。
あ、牛乳ね、うん、
特に温めたミルクってやつは。
でもシチューは大丈夫なんですよね。
シチューは大丈夫だけど、
あんまり、
でもあのスープとかポタージュとかね、うん、結構牛乳よりのミルク、はいはい、 日和のやつは上等なのはね、うん、ダメね。あれは意外とその食べてみないとその基準がね。
なるほどね、うん、ソフトクリームでも牛乳強めな感じのソフトとか
あると、あれはねソフトクリームの場合はまああんまり牛乳っぽいのはあれだけど、うん、冷たくて、でもともとそのソフトクリームはものすごい勢いで食べる方だから、
あ、なるほどですね、
ゆっくりあのペロペロって舐めないんで、うんうん、だから一気にダーッと食べてベアス食べて味消しちゃう。
なるほど、
意味ないねそんなんだったら食べるなって
楽しもうちょっと、はい、うん、そうですか、うん、
でした。で、ね、
皆さんはどんな好き嫌いを抱えているでございましょうか、うん、じゃあちょっと喋っちゃったんで一、はい、曲挟みたいと思います。
卒業したくない僕と大な
どんどん行きたいと思います、はい、じゃあ順調行きます、はい、えいデロンデロン。好きな花。
花
花
花。
うさちゃんも花好きよね。
はい、あの、うん、これはもう即答できるのが私はチューリップ。
うん、うん、でそのチューリップの季節になると、うん、私は逆うさちゃんを思い出すんです、うん、チューリップを見ると
うさちゃん
を思い出す。そうそうそう、
はい、
うん、そうですね、花好きなんだよな。
じゅんこは何？
ね、野に咲く花の方でもあるんですけども、うん、はい、あの小さい頃に山登った時に、うん、父さんが教えてくれた変な名前の花がありまして、うんうん、チングルマっていう
笑っちゃう、
その、うん、もう真面目な顔してね、純子、うん、あの花の名前チングルマだからなってそのもう子供の頃にチングルマなんて聞いちゃったら気になって、うん、でもその花自体はこうすっごくこじんまりとしてて、
どんな花、何色、
ね、うん、色どんな色だったかな。ちょっとダル君がきっと今調べてくれると、うん、その山に咲く花っていうのでかなり素朴な
高山植物っていう、うん、
みたいな感じだと思いますけども、うん、あとね、うん、あ、そうそうそうそうそうそう、それそれ、かわいらしいやつ、
かわいいかわいい、うん、なんか見たことあるね、うんうん、ありそうな気がするけど、
どんな花なのかここで説明しないところが私たちらしいんですけど、
ぜひお調べください、はい、あんなあんなあんな、はい、あ、かわいいよ、
そうそう、うん、でも私の次ぐらいにかわいい、
う
ん、
そうね、う
ん、チングルマですけど、あとあのお花屋さんに売ってる花で言ったらば、うん、あれかな、やっぱでもひまわりが好きかな、うん、見てるだけで元気になる、うんうんうん、ユリはね、うん、なんかこう全部に匂いが行き渡りすぎて、
はいはい、強い
強い、
ね、
うん
う
ん、ガーベラとかもちょっと何日かしたらすぐ花びらがくたってなっちゃって残念な気持ちになるし、なんか ダリアとかだとちょっとなんかアフロヘアの女の人みたいでなんかこうバーンとしてるし、
まあ、華やかだなと思うのはシャクナゲとかね、うん、
あ、
うん、でもね、そのそれこそそういうお花よりも女子力って言ったら、うん、その道歩いてて道端にちょっとこう咲いてる花、うん、あれあ、何々が咲いてるとかさ言えたらいいけど、
いいよ、ね、
何にも知らない、
何にも知らないな、
みんなとそういうのは全部一括りに花として
花が咲いてる、そこに花が咲いてる花の季節だって
そうそうそう、
いや、そんなもんですよ、
う
ん、
ね、私は、まあ、うちの母とも亡くなっているけど、母は、うん、俳句とかをやってたから、
あ、
そういうのでね、いろんなものに植物の名前とか木の名前とか詳しくなってくんだけどね、うん、私はもうちんぷんかんぷんで、
うん、なるほどです。
私がそのチューリップ好きなのは、うん、あのたたずまいと、うん、なんか潔さ、
うん、もう分かる、
ね、
潔
わっと咲いてわっと
散って、
ね、うん、散ってで片付けもしやすいでしょ、
う
ん、花びらね、
確かに大変だよ花びらをやつは、
ねね、うん、
でね、うん、あれだわ、あとフリージアも好きだ、
あ、
なんかこうシュッシュッとする感じ、はいはいはい、
うん、
いや、もらったら嬉しいもんですよね、うん、いや、花をね、うん、プレゼントするときにその人のイメージをこう、うんうんうん、なんとなく自分の持ってるイメージ通りにこう、うん、花束が作れると嬉しいです、
いいよね、うん、私もそのよく昔だけどその、ね、退社する人とかいろいろ贈り物で花束を、ね、うん、用意するときに花屋さん行って、うん、でこう選んでチョイスして、うん、でまあ、ああいう技術がないからね、
うん、
そのお店の人に作ってもらうんだけど、
まあ
ね、なんか楽しいよね、選ぶのね、意外なこうバランスが良かったりとか、
そうだ、
うん、
今だったら花束って言ったらさ、
うん、
グリーンをすごく上手に使う花屋さんが増えてきてるみたいで、
うん、
花だけじゃないんだよみたいな、
うん、
葉っぱの方でメインにして、
はいはいはい、
花は少しにしてとかっていう人もいるし、
うん、
もう春になったら桜の木ごと入ってるもん
ね、そうだよね、木入ってるね、
木入ってるんだ、
うん、
すごいよ、進化してますよ、木束だよあれ、
木だよね、
花束じゃない、
あと とんがらしもあるよね、赤いとんがらし
刺さってるわ、
ね、
とんがらしが、
ね、
とんがらし束だ
とんがらし束、
うん、それがアスパラ農家さんが作るやつだったらね、アスパラ刺さってるかもしれない、ね、
ああ。
すごいね、枝豆束とかいろいろ、
あ、いいな、うん、枝豆束はいい ね、
うん、あれさやごと、
はいはいはい、
なんか盛り上がったり、
ね、そうだよね、枝豆の束、枝豆だけでいいや、
うん、
たくさん、
うん
リボンつけて
大きな、
ね、でちょっと横の方にあの塩でもつけてくれたら、
あ、もうバッチリですね、うんうん、
はい、
できれば岩塩で、
うん、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
あのビールもつけてください、
つけてください、お願いします、じゃあ一曲、
はい、
挟みましょうか、はい、
桜うっせゆく色あとわずか断ち切られた障子
大人になったなと思う瞬間、
うん、
子供かと子供の時から変わっていないなと思うこと、
うん、
大人になったな、
うん、なんかに行き詰まった時とか、
うん、
悩んだ時とかに対する対処法はどんどん、
あ、それはある、
増えてきますよね。
いろんなその前だったらその一つの方向しか考えられなかったけど、うん、やっぱりちょっと引いて、
うん
うん、もうちょっと、うん、あっちちょっとこっちと見ることができたかな、うん、できるようになったから、
うん、
若い頃とかに比べるとそういう傷つくことが少なくなったか
なったか、
うん、
なって思いますね、
うん、
あのいつの日かうちの母さんがいっぱい引き出しを持てと言ってくれたことがあるんですけど、
うん、
その当時は気づかなかったんだけど、
うん、
やっぱりそういうことだったんだと思って、
うんうん、
経験っていうことなのかなとか思いますけれども、
うん、
若い人たちもどうか悩んでることはあるかもしれないけども、うん、たくさん
そうだね、
うん、
それがそうそう、それが確かにいろんな苦しいことが一つ一つ、
うん、
そのこう引き出し掘られて、
うん
う
ん、
そういう自分のタンスができて、
はい、
うん、
今日はこのタンスというキーワードで、
はい、
番組終わってみようかと思います、
はい、
それでは皆さんタンスを増やしましょう、
はい、
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。タンス
闇の中で考えてみても、何にもやらなきゃ答えは出ないよ。どんな夢でも諦めなければ、いつかその手に掴むことができるんだ。